Suzuki。
さあということで柳瀬隆編第3回目なんですけども、まあ戦争が終わりまして、で中国から日本に帰ってきて実家にっていうところですよね。
そうですね、はい、まあ戦争という大きな経験をして、もう上がきつい、そしてもう正義というのは逆転すると、頼りないものだと、うん、リアリティの伴った体験を通じて、まあ、彼の中で深く刻み込まれたわけですよね、うん、でそして弟も亡くしたというところで、まあ、彼のこう戦後が始まるんですよ、はい、柳瀬隆の戦後が始まります、うん、まあ希望はないんですよね、うん、でなんかこうしばらくの間敗戦ボケみたいなこう状態になって、もう思考が混乱して何も考えられないままだったそうです。
あ、うん、なるほどね。
でそんなところに、あと元戦友の人が彼に声をかけるんですよね。ちょっとこう廃品回収の仕事をやってるから、お前ちょっと手伝ってくれよっていうふうに、まあ声かけられて手伝うことになりました、うん、で廃品回収っつうのは、ほら当時日本で進駐軍がいたじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、あの連合軍が駐留してるんですけれども、うん、まあ、そこからこういらないクズとかを集めて使えなそうなものを掘り出して闇市で売るっていう商売だったんですね、はい、柳瀬隆もそこで手伝ったんですよね、
はい、
でこれがねちょっとした彼の転機になるんですよ。
え、
いらない本とかがこう捨てられるんだよね。
なるほどね。
でそのなんか雑誌とかさ、それを柳瀬隆は見るんだよ。なんかすごいなんかデザインがセンスが良くて、装丁とかも綺麗でさ、でなんならこう印刷に使ってる紙もさ、もうめっちゃクオリティ高いんですよ。でそれを見て柳瀬隆の中で何かがうずき出したんですよね。
なんだそれは。
やっぱまたデザインの仕事をしてえなと思うんですよ。
はあ、
面白いですよね。
廃品回収からそこに繋がっていく
ね。
本当。
そう。彼は言うにはですよ。もう何もどうすればいいのか、これから何をして生きていけばいいのかっていう中で、最初に彼のこの次の一歩を踏み出すきっかけになったのがこの仕事だったんですね。
へ
え。はい。で、まあちょっと話ずれますけど、まあどうやらこの時に久しぶりに実母にも会ったそうなんですよね。
あ、お母さん。
そう、実母もなんか再婚した相手に先立たれて一人田舎で暮らしてたそうです。で久しぶりに実母の家で寝たんですよ。それでね、こう寝てる時に実母が枕元で許してねっていう風に小さな声で言ったそうなんです。
うん、許して罪悪感があったのね。
そうそう、罪悪感があった。
置いてったの。
そうそうそう。でも柳瀬隆は眠ったふりをしてたって自分で書いてる。という、 こう小さなエピソードもありました、
うん、たまらん、なんか
ドラマみたい
ね。
本当、
まあ、実際なんか朝ドラになるよね、うん、なんか来年
25年
かな、
うんうん、そう2025年朝ドラになるらしいですよ。
へえ、
うんうん、
このシーンとかちょっとやばそうやな、ドラマで見たら、
うん、でね、あ、やっぱデザイナーの仕事したいなと思って就職活動するんですよね、
はい、
どこに就職するかというと、うん、新聞社、高知新聞に就職するんですね、
ほうほう、
でそこで雑誌の立ち上げに関わってそこの編集メンバーになるんですよね。結構ね忙しいからね、こうなんか座談会の司会だったりとか取材とか編集とか、あとさ絵が描けるからさ、紙面に載せるちょっとしたイラストを描いたりとか、なんか漫画とかもちょっと描いてたみたい、
は
い、
まあ一人おったら便利でしょうね、こういう人が。
そうそうそう、
絵描けて司会できて、
ね、全部できるからね。でここでさ、あのね、一生添い遂げる相手と出会うんですよね。これがね、あの小松信さんって言って、あの柳瀬隆の妻になる人です。
ああ、いいです
ね。雑誌チームの同僚なんですよね。でこの信さんがね、まあ、今回あんまりこう詳しく彼女のことをちょっと紹介する余裕はないんですけれども、なんかすごいやっぱキャラが立ってるみたいで、なんかね気が強いんですよ。なんかこう信さんがね、広告費の回収に行くんですって。でそこでさ、こうなかなか広告費をさ、こう払ってくれない、踏み倒そうとするなんか会社の社長さんに、なんかね、ノブさんがねブチ切れてさ、もうはっきりしてよ、払うの払わないのっつって持っていたバッグを投げつけるみたいな、そんな人だったんですよ、ね、
すげー、言ったらクライアントっすよね。
そう、クライアントでそれを多分柳瀬隆は見たのか聞いたのか、なんかこうね、こう、うおーみたいな、なんか柳瀬隆のハートにもクリーンヒットしたっていう
強い女性が好きだったんだね。
そうか、俺、まあ、お母さんがね強かったから、もしかして重ねたかもしれないからね。はい、
いいな。
で柳瀬隆ってさ、その自分でも言ってるんだけれども、すごい恋愛に奥手なんですよね、うん、今まであまりモテたことがなかったんですよ、はいはい、で苦い失恋経験とかもあって、 昔こう付き合ってた女の子とこう公園でデートしたんだって夜に、うんうん、でほら公園にさカップルがいっぱいいてさなんかみんなイチャイチャしてるんですよ、うん、でそれにこう彼女さんも刺激されて殺し文句を言ってよっていう風に柳瀬隆に言うんだけども
殺し文句を言ってて
殺し文句だそうそうそう、うん、なんかロマンチックな多分セリフ言ってよみたいな、うん、柳瀬隆にせがむんだけれども、うん、なんかそういう経験とかもないからさ柳瀬隆が、うん、なんて言えばいいのって言ってるうちに、なんか必死に考えてるうちに、なんか二人がさ、公園から出ちゃって、こう明るい街に出ちゃったんですよ。で、そこで彼女もさ、すっかりとしらけてしまって、柳瀬隆に対して、あなたっていい人だけどダメだよねさよならっつってその場で振られた
って。うわめちゃくちゃ悲しいやん
みたいな柳瀬隆みたいなっていう経験もある奥手な柳瀬隆だから実はこう小松信さんからはねからプロポーズされたんですよ。
あ逆なんだね。
逆だったんですよ、この時はね。そうなんかプロポーズの瞬間も柳瀬隆もさこう本の中に書いてあってちょっと印象的なシーンだから紹介すると、うん、なんか仕事の後にこう取材帰りにノブさんと歩いてたんだって、うん、柳瀬隆とノブさんが。で大雨の後の夜の街まだね雷とかが鳴っていた夜だったんですよね、うん、でノブさんがねいきなり柳瀬隆に言うんですよ。柳瀬さんの赤ちゃんが産みたいっつっていきなりでこの時に柳瀬隆はなるほどこれが殺し文句かっていうふうに悟って
ちょっと違いそうだけどね
それじゃ公園で言ってたらよかったのかな
分かんないけどでその一言で柳瀬隆の心はたちまちに燃え上がってこう抱きしめたんですよね。そして唇を重ねた。でその瞬間遠くで紫色の閃光が暗い夜のカーテンを切り裂くのが見えたと。でその時に僕はこの人と結婚しようと決心したっていう風に。
すげえ。
なかなかね。
詩人だね。
詩人だね。
詩人やね。やっぱり紫色の光が。
そう光が。そう雷でしょうね。
はいはいはい。
うん、そう。でこういう風にこう生涯を添い遂げる相手とも出会ったことによって、うん、一緒に暮らすようになるんですよね。
うん。うん、
こうほら柳瀬隆この時さ高知で働いてるじゃないですか。
はい、
でやっぱり。上京したいんです、
うん
うん、もっとこうちゃんとこういう仕事をやりたいこの道に進みたいっていう風に思ってたし、
うん、
やっぱりだんだんと田舎にいるのが嫌になってきたんですよね、
うんうん、
やっぱ銀座が俺を呼んでるっつって
多分呼ばれてないんだろうけど、まあ、
そうね、
まあね、そういう気分になったんだろうね。
やっぱ高校の時楽しかったから
楽しかったから、ね、あそこ自分の青春の街だっていう風に言ってるくらいだからさ、うんうんうん、あとさ自分にジャーナリストの適性がないっていうふうに思ったんですよね、この新聞社で働いてて、うん、なんか地震が起きて、うん、で他の同僚たちはさすぐさま各地に飛んで取材するけれども自分のんきに寝てたんです、なんかすげえそれこれが恥ずかしくて、あ俺ってやっぱ適性ないんだなっていうふうに悟ったみたいな、はい、で上京するんですよ、
うん、
でノブさんが先に転職してなんかね代議士の秘書に勤めてたんだって、
うんうん、
でそのノブさんを追って、新聞社を辞めて上京して一緒に住むようになります。まあ、うん、法律婚はしてなくてなんか事実上の夫婦だったみたいですね、
うん、
はい、でなんか6畳一間屋根に穴が開いた共同トイレで新婚生活が始まったっていうのが彼の東京生活の始まりですね。
なんかいいっすね、
いいっすでしょ、樋口さん多分刺さるかなと思った
ボロ屋で二人で肩を寄せ合い、
うん、そうで同じ布団で寝て、あ寒いからお互い抱き合うみたいな、うん、そういう生活でしたね。
なんかいいな、はい、
うん、
なんかいいな、
いいっすね、はい、東京はね、柳瀬隆が上京するっていう判断も実はあながち間違ってなくて、実は東京にはねチャンスがたくさんあったんですよ。で戦後新しい大衆文化の時代がやってきたんですね。で東京はこの時もう空襲を受けてほとんどが焼けてしまって、もう歌舞伎町あたりとかもなんか何もなくて、で新宿とか新橋とか池袋ではさ闇市があってさ、でなんかヤクザたちが仕切っててしょっちゅうドンバチをやってたみたいな、そんな状況だったんですよね。でも仕事はいくらでもあって、ほらやっぱり戦争の時ってさ贅沢は敵とかさ欲しがりません勝つまではっていう風に言われてたんですよね、で抑圧されてたことものが全部爆発したんですよ。
なるほど。
でその時の日本人っていうのはもういや活字とか音楽とか漫画とかエンタメ全般にものすごく飢えていたんですよ。だからその出版社とか新しい雑誌がもうむちゃくちゃ増えたんだって、新しいものが創刊されて出したらもう必ず売れたそうです。
うん、
だからクリエイターにとってチャンスの時代だったんですよね。
へ、
はい、 まあ、逆にこのなんていうかね、柳瀬隆この時のことについて言ってるのは、まあ自分は戦争は嫌いだから、もうとにかく早く忘れたかった、もうなかったことにしたかったっていうふうに言ってるんですよね。でやっぱりこの時の日本人のなんていうか心象、まあ気持ちをちょっと推測するとさ、やっぱり戦争と敗戦で巨大なトラウマを抱えてしまったんですよね。でなんとかもうそれに蓋をしてさ、振り切ってさ、もうとにかく忘れたかったんですよ、みんな。柳瀬隆もそう、なんかそのエネルギーが戦後日本を消費とエンタメの時代に突入させたのかなという感じがありますよね。
なるほどね、明るいこと楽しいことっていう方に。
そうそうそう。でね、柳瀬隆は転職活動をします。どこに転職したかというと三越、三越の宣伝部、まあ今で言うと何だろうね、広報部かな、広報部に転職するんですよね。まあ売り場の看板とか店内の装飾とか、あとショーウィンドウのデザインとかやったりとかしますし、あと何かデザインの案件を受けるときに、まあ画家さんにこう絵の依頼とかしに行くんですよね。なんかアートディレクターみたいな仕事もするんですよ。でこの時に実は柳瀬隆がですね、ある仕事をやってるんですよね。それがですね、三越の包装紙パッケージのリニューアルデザインのディレクションをやったんですよね。三越がこの時にリニューアルしたパッケージですよね、今も使われてます。
え、
もうネットで出てきます。
え、調べたら出てきます。
はい、全然出てきます。はい、そう、これが彼がディレクションしたやつで、まあ、白地にこう赤く丸みのある文様が載っているあるデザインなんですよね。これも実際この絵を描いたのは、まあ、画家さんの猪熊源一郎っていう当時すごくこう花形の画家だったんですけれども、まあ、この案件を担当したのは実は柳瀬隆なんですよ。でこの丸の中にこう、あ、ローマ字で三越って書いてあるじゃないですか。
ああ、これやん、はいはいはい、
それ書いたのが柳瀬隆。
ああ、へえ、知らんかった、
実は。はい、
ああ、そっか、今これあのなんか牛の模様みたいなやつですか、この。
あ、なんだろうね、なんか 石のなんか石をかたどったものだったっていう、
なんか丸い曲線のやつとなんか細長い線みたいなやつでこうランダムに並べられ
てるやつ。それです、それです。はい、
はあ、
ですね。で、まあ、このパッケージもまあすごくこう人気になって旋風を巻き起こしたそうですね。
はい、はいはいはい。
で柳瀬隆は、まあ、どういう社員だったのか、なんかね、こうすごく扱いにくかったと自分でも言ってます。まあまあ、まずそもそも三越で一生終わる気はなかったと。で権威が嫌いで、なんか結構反抗するんですよね。なんか例えば彼平社員なんですよ、平社員だけどこう目上の部長に気を使わずにこう高い弁当を食ったりとかするんですよ、ね、
なるほど。
いや、部長よりもいいもの食べたってそれは俺の自由意志だから、別にそこに階級差をつけるって意味なくねみたいな。
昔ダメだったんだね。でもね、
多分ね、ね、もう忖度してたんでしょう。でももっと強くね、権威に全く気を使う必要はないというふうに思ってたんですよ。あと極端に束縛されるのを嫌がると、社内で副業を堂々とやってた。
はい、当時だと珍しいんですよね。
そう、プライベートの電話とかも全然出てたし、まあ、この時はね、副業として漫画を描いてたんですよね。なんか漫画家を志していたので、あのなんかこう副業でなんかちょっとした漫画の案件だとかさ、カットとか書くようになったんですよ。なんかこう独立漫画派っていう漫画家によって形成された集団に参加してたんですよね。なんかここもなんか銀座とかに事務所があって、まあ彼もあの仕事が終わるとそこに行ってさ、なんかこう漫画家たちと話したりとか、このグループが受注したなんか漫画の案件をみんなで分担してこう書いて原稿料をなんかもらってたみたいな、そういった活動も実は副業としてやってたんですよね。でこれがなんかうまくいってさ、あの三越の給料よりも漫画の収入の方が多くなっちゃったんだよね。
すごい、
はい、でだんだんだんだんとサラリーマン生活ってなんかつまんねえなとか思うようになって、ある日こう三越を辞めたんですよね。
おお、すごいな、
はい、6年勤めた三越を辞めたんですよ、
はい、
やっぱちょっと漫画家になろうっつって、漫画界に衝撃を与える漫画を描きたいという、
はい、
やっぱこう思いがあったんですよね。
はいはいはい、
はい、で辞めてどうなったのか、はい、めっちゃ暇。
まあまあまあまあ、
それはそうだよ、
ね、一旦はね、そりゃそうだ、
そうだよね、
そりゃそうでしょ。
で妻はほら出かけて仕事をするんですよ、家から。で自分は家の縁側でぼーっとしてて、あ、なんか暇だなっつって、で黒板買ってきてさ、ありもしない予定を書き込んで、ああ忙しいみたいな、そういうふりをしてた。ちょっとなんかこういうところになんかちょっとプライドが。
なるほどね。
一応漫画の仕事もあるにはあったんですよね。連載も25本ぐらい持ってたし、なんか今の札幌ビール、当時では日本ビールっていう名前だったんですけれども、まあその案件でなんか CM 用の4コマ漫画とか書いてたんですよ。はい。ただね、 第1回目でも言ったように彼はね結局漫画家として成功することは結局なかったんですよ。ほぼ同時にスタートした他の漫画家仲間はどんどんどんどん売れていったんですよね。でも柳瀬隆は自分の名刺代わりとなる作品をもう全然作れないでいたんですよ。
そうかそうか、
まあ、なぜなのかっていうのを彼の自己分析よりはまず絵が下手でセンスがないと。
へ
え。元も子もないよね。で漫画ブームに全然ついていけなかったんですよ。やっぱ彼は4コマ漫画とかほらシンプルな線画線で描く漫画が彼のメインだったんですよね、うんうん、でもなんか劇画ブームが来たんですよね。なんかもっと写実的に描くやつ。
確かに、まあ、それに対しては画力がちょっと足りてないんでしょうね。
なんかゴルゴ13とかシティハンターとかあの系統、
むずいもん
ね。北斗の剣とかあの系統。
なるほどね、ジャンルが違うもんな。
そうそうそう、でもそれも全然ついていけなくてもう描けなかったんだって。で、まあ、この時からね下請けの便利屋として使われるんですよね。もうイラストとか4コマとか、まあ、いろんなこう細かな案件があるんですよ。でそこに頼まれればとりあえず何でも引き受けたんですね。もう食っていくために仕事を選んでられなかったから。でまた良くも悪くも彼はさ何でもこなせる器用さがあったからさ、困った時の柳瀬さんっていう評判が立つんですよ。
なるほど、
これも良くも悪くもですよね。
良くも悪くもですね。
信頼貯金が溜まっていくけどずっと下請けなんですよ。
まあね、
はい、結局柳瀬隆といえばこれっていうものがない限り漫画家として評価もされなければ期待もされない。歌詞に持ち歌があるように漫画家なら誰でも知ってる人気キャラクターを持たなければもう存在しないと同じなんですよ。例えば鉄腕アトムといえばもう鉄が治むだったりとかさ、ドラえもんといえば藤子 F 不二雄みたいなさ。でもそのさ人気キャラを作るってさそんなに簡単な話じゃないからね。
もちろんね、
もう運とセンスとかいろいろ絡んでくるから、それがやっぱり彼はなかなか作れなかった。
一応これ確認しとくと手塚治虫の方が後に生まれてるんです
ね。10歳年下です、
ね、はい、だからまだ前の時代ですもんね手塚治虫よりも。
そうですね、
なるほどなるほど、は
い、で漫画の仕事もね、うん、やっぱりほらこうどんどん減っていくんですよ。だってこう漫画ブームについていけてないから、はい、でやっぱ食っていくために漫画以外のいろんな雑多の仕事も引き受けるようになるんですよね、うんうん、この便利屋生活が実は50歳まで続くんです。
あ、じゃあもう手塚治虫とかもライジングしてますね。
そう、
もう出てきた後もずっと便利屋漫画化してる状態ですよね。手塚治虫どころかいろんな人が出てきますよね。
いろんな人が出てきてもう抜き去られてしまうっていう状態ですね、はいはいはい、うん、でもう来るもの全部引き受けたんです。もうテレビとかラジオとか芸能界とかでコントを書いたり脚本を書いたりとか、もういろいろステージの演出を頼まれたらやったりとか舞台美術をやったりとかもういろいろやったんですよね。なんか自分でも本業は何だろうって分からなくなってきたと。彼は漫画家というアイデンティティはずっと持ってたんですよね、はい、でもやってる仕事がどんどん漫画から離れていくんですよ、うん、でもう一応仕事をやって食っていけるけれどもこれって本当に自分がやりたい仕事なんだろうかっていうふうにずっと思いながら仕事してた。
なるほど、
はい、でもう知り合いの評論家とかからもなんか忠告されたりとかするんですよね、うん、あのね柳瀬さん何か一つの仕事に絞らないと今のままではあなたの漫画は何かっていうことがはっきりしませんよと、はい、まあそりゃそうですよねというふうに思いますけど、うん、まあでもしょうがないんですよね、
うん、
でここでさ柳瀬隆が憧れていた漫画界では何が起きていたのかということをちょっと説明しますね、
はい、
もうねもうライジングもライジングなんですよね、うん、どんどん世代交代が進んで、うん、もういろんなスター漫画家が出てくるんですよ、うん、
はいはいはい、
もう周りを見渡せば天才奇才異才がひしめいてて入る隙間がないんですよね、うん、
はいはい、
特に60年代から70年代がやばいんです。でレジェンド大量発生の時代なんですね。
はい、
どんな作品が出てきたのか、うん、鉄人28号、はい、おそ松くん、うん、サイボーグ009、うん、忍者服部くん、ゲゲゲの鬼太郎、巨人の星、天才バカボン、ルパン三世、明日のジョー、ゴルゴ13、ドラえもん、ガラスの仮面とか
全部知ってる。
もう全部、ね、全部知ってますよね、うん、少なくとも
化け物たちですねこれ。
でこの頂点にもう神様が君臨してるんですよ。
手塚治虫
が、もう漫画がうまいイコール手塚治虫の真似がうまいというふうに言われてた時代なんですよね。でそういう彼らをね見てる柳瀬隆の気持ちっていう、
ね、その神様が10歳年下なんでしょ。だって
そうね、そう
もう自分なりに一生懸命やっていたにもかかわらず何も手応えがないと。で華やかな漫画家たちのグループのはるか後ろに自分が置き去りにされてるっていうこう凄まじい感覚にとらわれてどうしようもないんですよね。でも食っていくためにいろんな仕事を引き受けて、でまたうまく上手にやってしまうからまた仕事が頼まれるっていう、もう無限ループに入っていくんですよね。
わまあでもね難しいとこですけどね、こういう言い方をするとそうやけど、
うん、
ね、絵で食えない人いっぱいいた中でそれで食えてるとかもあるから、まあまあまあどこを基準に取るかですけど、
ね、まあ、本人の主観からしてはまあ微妙だったんでしょうね、
うんうん、
そうでサイン会とかにも行くんだって、うん、で柳瀬隆にもうドラえもんの絵を描いてくれっていうふうに子供たちにせがまれるんだ
それきついよね、
ね
そう
臭くないもんな。
そうなんだよね、漫画家仲間たちがさ、みんな世界旅行とかに行くんだよね、
あ、
うん、でその時も誘われない、
はい、
はい、やっぱ漫画家の中でも序列はずっと下の方で、まあ、声がかからなくても当然だっていうふうに柳瀬隆は思うものの、完全に無視されたっていうことがもうすごく深く傷ついたんですよね。
うん、
そうでそれでも弱みを見せたくなくて、で何とかしたいなというふうに思ってさ、仕事でもないのに徹夜で詩を書いたりとかさ、絵を書いたりしてたんですよね。
うん、
何かしてないとますます取り残される気持ちになってしまうからっていうことなんですよね。でね、まあ、柳瀬隆の主観はこうです。じゃあ客観的に彼に対してどうだったのかっていうのを考察するとさ、普通に優秀なクリエイターであったのは間違いないんです。
いや、俺もそんな気がする。
普通にそうなんですよね。だってさ、当時第一線で活躍している芸能人とか歌手とかがさ、クリエイターからさ、いろんな仕事を柳瀬隆に持ち込んでくるんですよね。もういつもどこからともなく人が現れて仕事を頼まれたり、見知らぬ人からいきなり頼まれたりするんですよね。だから多分なんか柳瀬隆の仕事の評判を聞いて、柳瀬さんなら何とかしてくるっていうふうに期待されたんでしょうね。もうそれでなんかどんどんどんどん信頼貯金が溜まっていくという、人脈も芸能界とかいろんな人脈が広がっていくと、
はい、
うん、っていうことになっていくんですね、
うんうん、
はい、なんかね、芸能人の舞台稽古とかも手伝いに行くんだって。なんかこうステージの演出したりとか台本書いたりとかね、でそこで台本の書き方も覚えたりとか、ステージ演出のやり方を、ね、覚えたりとか、あとシナリオを作ったり読んだりしてると頭の中に絵が浮かんで動いていくとかさ、なんかいろんなスキルを身につけていくんですよ、
はいはいはい、
うん、でもやっぱり中心になるものがなかったんですよね。どれも一緒の仕事にできないような気がしてて、なんか趣味でやってるような感じがしてさ、なんかプロとは言えない水準だというふうに当時は感じてた。なんか自分消費されてるだけじゃんっていう長い下積みの時代だったんですね。
なるほどね、はい、
まあ、後にこの下積み時代で培った財産が全てアンパンマンに生かされるんですけどね。
ああ、うん、いいね。
ね。
それが見たいですね。
それがすごい遅かったですけれども、
うん、
ただね、その、まあ、このね、あの下積みの時代で、彼から見てパッとしない時代で、まあ、一応代表作みたいなものも作ってはいるんですよ。
うん、
その一つがね、手のひらを太陽にだったんですよ。
あ、そうね、これね。
はい。なんかニュース番組の曲を書いてくれっていうふうに依頼されて、まあ、その夜徹夜してたんだって、うん、この時に。で退屈してさ、子どもの頃にやっていたレントゲンごっこっていうのを思い出して、懐中電灯を手のひらに当ててみた
お、
徹夜しながら何やってんだろうね
ちょっともうだいぶねそうだいぶ疲れちゃってますよね。
詩を書いてたんじゃない、
うん、
でするとさ、その血の色がびっくりするほど赤く透けて見えるんですよ。であんまり綺麗で見とれてしまってで思ったんだって、うん、これほど自分は絶望しているのに体には赤い血が脈々と流れているんだ、心は元気がなくても血は元気なんだと自分に励まされたような気がした、
うん、
でそして不意に手のひらを太陽に透かしてみればっていうフレーズが頭に浮かんだ。
へ
え、で、はい、
なるほど、
っていうことですね。
よかったっすね。
ね、うん、なんか自分の励ますために書いた歌なんですこれは。
うん、
で作詞は柳瀬隆、作曲は泉拓っていう人で、泉拓ってあれですよ、その坂本九の見上げてごらん 夜の星の作曲者でもあるんですね。
へえ、うん、すごいコンビや、
う
ん、
そう、はい、だからこの人脈もさ、やっぱりいろんな仕事をやってないとこういう ね、
う
ん、
そうだ
ね、芸能界の人脈につながんないからね。
うん、
で NHK のみんなの歌で放送されて全国で歌われるようになって、小学校の音楽の教科書にも、
ね、
まあ、採用されたと。
すごい、ね、
歌詞も面白いよね。生きてるから悲しいんだって、なんでって思いません？これにまあなんか理由があって、悲しみがなければ喜びはない、不幸にならなければ幸福は本当の意味ではわからないっていうことを伝えたかったみたいですね。
はいはい、ああ、いいね、めちゃくちゃいい。その通りよ。
そう、なんかね、悲しみによって僕らは本当の意味で生きてることを実感できると。で、悲しみがあるから初めて嬉しさがあると。光がなければ影はない、だから悲しいんだが先に来てるし、生きてるから悲しいんだっていうことなんだよと いうふうに言ってますね。
歌詞見てますけど、うん、1番が生きているから悲しいんだで、うん、全く同じ箇所で2番が生きているから嬉しいんだ、
うんうん、
で3番が生きているから愛するんだなってんですよね、
うんうん、
この順番もだからそういう意味があるってことですね。
そうですよね。
影があって光があ
って
全てを包括する愛っていうのがあるっていう、うん、
そうそうそう。
いや味わい深いな、
ね、苦しいとか痛いとか辛いとか嬉しいとかさ、そんな感情が生まれるのはやっぱ自分が確かに生きているからとかそういったことでしょうね、う
ん、はい。
あとあれですよね、みんな生きているんだ、友達なんだっつって、ミミズだってオケラだってアメンボだってさ、これもね多分ね、多分小さい頃に遊んだ田舎の原風景がやっぱここにあったんじゃないかなと思いますよね。なんかホタルがめっちゃ飛んでたりとか、いろんなセミとか捕まえて遊んだじゃないですか。なんかここもなんかここになんか反映されてるのかなというふうに思いますよね、
うん、なるほど。
そう、弟と一緒に遊んでた
ね、弟と共有してる記憶だったはずですよ、こういった小動物たちとの戯れは、
うん、
ね、生命というものが全ての生き物に同じように宿っていて、それは生きているだけで価値があるかなと、でみんな同じ命なんだ、悲しみ嬉しさを感じることのできる命なんだっていう思いがここに込められているかもしれないですよね。
素晴らしい、なんか魂こもってるな。
そうなので、なんか、まあ後でも言いますけれども、彼のその全ての作品に通じてるのはとてもシンプルで誰でも書けそうな言葉でものすごく深い命題を表現してるんですよね、
うんうんうん、
なんかこれが彼の一つのなんか表現のスタイルかなと思いますよ、
はい、
うん、だからこう分かりやすさと複雑さと深さが同時にあるんですよ。
あ、は
い、難解な言葉とか使ったりとかしないんですよね。だから普段使っている日常の言葉のを組み合わせてすごく深いことを表現するっていうのを彼はずっとこれを頑張って貫いていると。
なるほど、
うん、いろんな作品でも子供でも大人でも老人でもみんな楽しめるものじゃないといけないというのが彼の信念だったそうですね。
なるほど、ね、うん、これマジで分かりやすさと深さを両立するって一番難しいやつですよね、
うん、そうですね、
物事を表現する
とき
に。
でこの深さと複雑さに関してもさ、彼が工夫してるのは、うん、一つの作品の中に相反する感情を2つ以上入れてるんですよ。
なるほど。
悲しみと嬉しさ、うん、喜びと痛み、悲しい楽しいとかさ、善と悪みたいなさ、
うん、
同時に入れてるんですよ。どっちかが 100% っていうものじゃないんですよね。
なるほど、
うん、こういう感情、相反する感情を書き込んでるっていうのも彼の特徴ですよね。
うん、
特徴ですし、まあ、創作の軸でもあるし世界観でもあるんですよ。
うん、
二項対立じゃないんですよね、
うんうん
うん、二項共存みたいな、はい、そういったこう感じですね。
これだからね、明らかに多分これは戦争体験、
戦争体験だと思います、
ですよね、
はい、
どちらが正義とか悪ではないみたいな。
そうですね。でこれが如実に現れているもう一つの作品として紹介したいのは、あの絵本があるんですよね。59歳の時にこうチリンの鈴っていう、こう絵本を彼は作ってるんですよね。これがね、あのちょっとあらすじを紹介しますね、ちょっと面白いから。この絵本に登場してくるのが、こう狼と羊の子供なんですよね。羊の子供はチリンっていう名前なんですけれども、
知らんの。
そう、このチリンが狼に弟子入りをして強くなって、最後には復讐して狼を殺す話なんですよ。はい。で、狼はこのチリンのお母さんを殺しちゃったんですよね。で、お母さんはそのチリンをかばって死んじゃったんですよ。で、このチリン、まあ子供の羊ですね。親の仇を取りたい、そして親の仇を取るために仇である狼に弟子入りをするんですよ、まあ、意図を隠してね。で、僕は子羊のチリンです、僕もあなたのように強い狼になりたい、僕はあなたの弟子にしてくださいというふうにお願いしに行くんですよね。で、この時の狼の心の中ってふわっとめっちゃあったかくなるんだって、
はいはい、
いつもはめっちゃ嫌われるてるんですよ狼って。でそんなこと言われるの初めてだったんですよ。で狼もめっちゃ嬉しかったんですよね。でこの狼はね、チリンを毎日特訓するんですよね。特訓した結果、チリンはすっかりたくましく育って、どこから見ても羊には見えないものすごい獣物になるんです。でそしてある嵐の夜、チリンはいよいよ仇を討つために狼を裏切って、鋭い角で狼を突き刺すんですよね。でこの時の狼のセリフ、ずっと前からいつかこういう時が来ると覚悟していた、お前にやられてよかった、俺は喜んでると言いながら死んでいくんです。
いや、やばいやばいやばい。
でそして、チリンはね、何にも思ったのか、僕の胸はちっとも晴れないっていうふうに思ったんですね、
はい、
狼が死んで初めて狼は先生でありお父さんのような存在であったことをチリンは気づくんですよね、
はい、
けれどもすごい獣になってしまったチリンは もうたった一人なんです、もう羊に戻ることはできないという話。
凄まじいっすね。
すごくない？
すごい
絵本だよこれ
すごい、なんかもうハッピーエンドちゃんちゃんじゃないんですよね。
じゃないんですよね。
すごいね、
うん、
これは幼児はどういう感想を持つんだろうね。
ね、
聞いてみたいよね。
どうなんだろう、聞いてみたいね。誰かリスナーの中で子供に読ませた方いないのかな。
読まげせ聞かせる方も結構勇気いるよね。
勇気いるね。だって殺すとか出てくるからさ。
そうだよね、うん、
なるほど。
そうだからこういうテイストです、柳瀬隆は実は。
すごい、
うん、ちょっと藤子 F 不二雄のさ、あのシリーズに似てますよね。
SF 短編集シリーズですね。
そうそうそう、
うん、僕大好きな。
そう、多分あの世代の漫画家みんななんかこういうなんかこういうなんかえぐいものに対するなんかこう感覚があったのかもしれないですよね、
うん、
実は、
うん、価値観がコロンコロンコロンって入れ替わるみたいなってやっぱありますもんね、藤子先生の、
うん、だしね、うん、多分やっぱ我々がその経験してきた人生体験とはちょっと違うえぐい人生体験を彼らは持ってるからね。
うん、すごい。
ただそんな柳瀬隆もですね、転機が訪れるんです。
ほい。
50代前後に3つの転機が訪れるんですよね。
うん、
彼はですね、絵本を作りたい、おとぎ話とか童話を書きたいっていう気持ちがこの時に徐々に強くなってきたんですよ。
うん、
漫画ではないんですよね。
うん、
なんかこうなんつうかな、こういろいろやってきた中で、まあ50代ぐらいになって、なんかこれを表現したいみたいなエネルギーのコアみたいなものが徐々にできていったんですよね。
うんうん、
で実はこれもなんかこう彼は原体験としてあってですね、ルイス・キャロルの不思議の国のアリスっていう作品あるじゃないですか、うん
ありますね、
うん、彼はこの作品を小さい時に読んで最も記憶に残って衝撃を受けた童話っていうふうに語ってるんですよね。だからこう童話、メルヘン、おとぎ話みたいなこのジャンルを実はこの不思議の国のアリスっていう作品を通して彼は知って、実はこれが彼のコアの一つになってるんですよね。でこれが50代ぐらいになってやっぱちょっと童話をちょっとやってみたいなっていう思いがふつふつと湧き上がってきたわけですね。
うーん、
ただ今まで別に童話とか書いたことないんですよ、
はい、
でどこの出版社も、まあ、全く花も引っ掛けてくれなかった。
うん、
それはまあそうですよね、どんな作品書くかもわからない人にお願いするわけないですよね。
うん、
でそういった状態の中転機が訪れるわけですよね。
うん、
まず一つ目の転機ですよね、代表作となる絵本を作ることに成功するんですよ。これまたすごい偶然でさ、ラジオ局のディレクターからなんか予定していた脚本家の原稿が遅れて番組に穴が開きそうだから、ちょっと柳瀬さん明日までに30分のドラマを書いてくれんというふうに頼まれたんですよね。
何言ってんのこの人、
明日までってやばくない
何を言っているの。
だから困った時の柳瀬さんなんですよ。いや柳瀬さんだったら何とかしてくれるかもっつって、で柳瀬隆はさ徹夜で取り組んで書き上げたのが優しいライオンっていうラジオ番組なんですよね。
ほうほう、
これがですねラジオで放送されて評判になるんですよね。
へえ。
でこれがその次に
すげえな、
そう優しいライオンが絵本化するんですよね。絵本になるんですよね、
うん、
どこの会社で絵本になるかというとフレーベル館ですよね。
あ、
フレーベル、今の、うん、ほらアンパンマンを出版している会社、ここでフレーベルと、うん、柳瀬隆
教育の歴史で出てき
た、つながるんですよ。
ペスタロッチの次にフレーベルさん出てきた、幼稚園作った人、
そう、フリードリヒ・フレーベルだよね、ドイツ人の教育者ですね。うん、この教育者の、まあ、名前を社名に使ってるところですよね、
はいはい、
児童書絵本を中心とした出版社です、
うん、
はい、でここのフレーベル社でこの優しいライオンが絵本化されます、
うん、
ヒットを飛ばしてロングセラーになるんですよね。
すごい、
はい、これによってね柳瀬隆はさ、それまでにこう縁のなかった幼児向けのこうコンテンツの制作活動を展開するようになるんですよ。
へー、うん、
すげえな、
はい、
どこにチャンスあるか
分かんない、
全く分からないよね。
でも一つだけ確かなのは、もし柳瀬隆がずっと漫画しかやってなかったら、うん、ラジオ業界とつながることはできなかったんだよね。
確かにね、
確かに、
だし何かだからずっと構想とか考えてたんだろうね。だからじゃないとさ、
そうか
そんなクオリティの高いものを一晩で確かにできないじゃん、
う
ん、
一発で仕留めるっていうのはやっぱりすごいな。
すごいね、
うん、だからもう材料は貯めてたんでしょうね、うん、
そう、う
ん、バーって
ね、準備はずっとしてたんでしょうね、うん、多分ね、分からんけど、ね、
だって俺無理やもん、 明日まで30分だったとか準備してないから。
なんか10分とかならわかるけどさ、30分やばいよね。
そう。僕らも古典ラジオやってるから、まあこの感覚何度なんかわかるもんね。
うん、30分の。明日までに30分はちょっときついよね。
うん、そうね。
きついな、ずっと歌ってますね、多分俺やったら。ルルルルって。
それでも聞く人いますね。
いやいやいや。いやすげえな、これ。
はい、でね、この優しいライオンはもうすごく彼の人生にとって重要な作品で、あのアンパンマンのこう生むきっかけになった作品なんですよね。この中にアンパンマンは出てきません、うん、どういう話なのかもちょっとまた紹介してみましょうか、うん、動物園で暮らしてた犬とライオンの話なんですよね。
おいおい、
犬の名前があのムクムクなんですよね、はい、うん、ムクムク太っているから、はい、でライオンはいつもブルブル震えているからブルブルっていう名前なんですよで犬のムクムクがライオンのブルブルの母親代わりです、
うん、犬の方が母親、
母親代わりですね、はいはいはい、でね、でライオンのブルブルがまあ大人になってムクムクから引き離されるんですよね、なんかサーカスに入ってさ、うんうんうん、で年老いたムクムクだけがまあなんかこう残されるっていう状態ですね、はいはい、でブルブルはこうライオンの方で成長してサーカスの人気者になるんですよ、うん、である時ね、こうライオンのブルブルが寝ていたら遠くから懐かしいムクムクの子守歌が聞こえてくるのに気づきました。はい、で、あ、これお母さんやんっつって、うんうん、でブルブルが檻を破って町を走り抜けて町外れの雪の丘ですっかり年を取り今にも死にそうなムクムクを見つけるんですよね。ああ、お母さん今度こそ離れないで一緒に暮らそうねっていう風にブルブルがねムクムクに駆け寄ってこう抱き合うんですよね。その時にライオンの姿を見かけた町の人が呼んだ警官にブルブルが撃たれて死ぬんです。でその胸にお母さんのムクムクをしっかりと抱いたままっていう、そんな話。
ちょっとこれ悲しみが
悲しい話だね、これも。
そう。ね、まあ確かにどっちの気持ちは分かるよ。
どっちの気持ちも分かるよね。撃ってる方も撃たなきゃってなるやつ
だよね。ライオンがだって街に走ってきてるからね。でもライオンのブルブルとムクムクの間ではそういう絆がある。でもそれは人間の側は知らない。っていう。まあこの話はね、実のお父さんお母さんではなくておじとおばんによって育てられたっていう柳瀬隆の少年時代の心象風景でもあるんですよね。
だからライオンのブルブルが自分なんかもしれないってことですね。
そうでしょうね、
うん、なるほど。
でこれの本について柳瀬隆が言った言葉は、まあ、とにかくこう世界のリアルをね子供たちに伝えたいと。世界にはね、うん、悪いこととか汚いこととか嘘や暴力も横行してるし、まあ、いろんなどうしようもないこともいろいろあるんですよね。子供たちはいずれ大人になってさ、そういう醜さと対峙することになると。うん、でも単にさ、ふわふわした優しい話だけではさ、大事なものを子供たちに伝えることができないっていう思いがあったんですよね。まあ、悲しい結末だけれども、これが大人の社会の本当の話なんですよね。これをそのまま子供たちに伝えることが子供たちのためになるっていうのが、まあ、彼の思いとしてありましたね。まあ、賛否両論はあると思います。
はいはいはい。はい、なるほど。いや、なんか芯があるな、でも、
うん、
はい。
でこの優しいライオンがね、柳瀬隆の名刺になってさ、こうアンパンマンを世に送り出す道を作ってくれるんですよ。はい。でそしてあのこれが一つ目の転機ですよね、
はいはいはい、
で二つ目の転機がやってくるんですよね、はいはいはい、ある日柳瀬隆の元に一本の電話がかかってくるんですよね、神様から。
え、鉄子さん？
そう、
はい。
そこから天、そこからもまた物語が始まるんです。
はいはいはい、
それが次回。
いや、なんその終わり方。なんなんその終わり方。
そうですよ。神から電話がかかってくるんです。
もうなんかやめてその期待持たせるような to be continued 的な。
しょうがないもんだってね。コンテンツやってるからね。
何なんでしょう。いや、これは絶対次回も聞かないとですね。
そうですね。聞いてほしいな、うん。手塚治虫との出会いがまた彼の中で激変を起こすんですよ。
へえ、
うん。
じゃあ続きは次回なんですか。
はい、ですね、はい。
ちょっとまあ聞きたいところですけど、ちょっと我慢して、
うん、はい、
次回を楽しみに待ちましょう。はい。はい、ありがとうございました。